かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこのお二人とお話し進めてまいります。B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
なかなか荒れた相場続いておりますけれども、
荒れた相場慣れたみたいな。
確かに本当みんな
慣れて見てチャットとかも優待だけが楽しみです。
そうとか、ね、ほらみんな今日 の、 はい、ドル円と日経平均見てみないと、円高でも株そんな下がってねえぞみたいなそんな話で、はい、
そうですね。あのコメントでその優待だけがっていう話ありましたけれども、うん、今日はですね番組後半で個人投資家の内田守さんをゲストにお迎えしております、うん、株主優待投資歴35年を超える凄腕オグトレーダー内田さんに番組後半でおすすめの優待銘柄についてお話を伺ってまいります。35年間投資されてるっていうことで、いろんなこう波乱の相場も乗り越えてこられたと思うんで、うん、その辺りも
踏まえて、昔の優待の話とかね、伺ったらおもろいですね。温通の超高いあのクロスで取った相場みたいな、ね、9万の相場とかね、よくありますけど、はい、
その辺りもじゃあ、ね、この後じっくりと後半でお話伺っていけたらと思います。さあそして坂本さんが明日誕生日ということですね。おめでとうございます。
そうです、なんかね、まあ、また年取っちゃうのかと思ったけど、
いいじゃない、
この今日もあの八木さんと山本さんにプレゼントいただきまして、いや悪くねえなと思ったりとかねしてるんですけど、
はい、関係ないくないですか、もうここから年齢、まあまあ、もう何歳になったとか、
そうですよね、
はい、そう、
もう僕、まあ、腐りやすい肉か腐りづらい肉かみたいな考え方に変えて
る。どういうこと、
山本さん何て腐ってんですか、腐ってないんですか、
ね、いやだからもうそれお肉によってはこの肉すぐ腐るなとかあるけど、はい、腐りづらい肉もあるんで、
腐りかけはうまいっていうのもありますけど、
ね、肉って人体のことどういうこと、
みんな人間肉じゃないですか、
そうそう、確かに、ね、水分がないかそんな話ですよね、はい、
はい、ということで、はい、今日もね元気にちょっと相場荒れてますけれども、はい、そのあたりあの坂本さんにしっかりと分析してもらおうと思っています、はい、そうですね、さあこの番組 YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップされています。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお届けしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきます。今週末日経平均の終値確認しておきます。 33,585円58銭ということで、週間で見てみると、うんうん、なんと195円のマイナスということで、あの 0.58% しか週間で見てみると動いてないということなんですね。
分かんないですよね、上がってるか下がってるか。
そうですね、あとはねポイントとしてはこれ売買代金、
はい、
これこんなに下がってるのに意外と週平均でも変わんないんだねっていう、まあまあ、先週も下がってはいましたけど、
そうですね、
もっと暗いセリクラみたいなのだとしたら、うんうん、もっと多分盛り上がってないといけないんじゃないかと思っているんですけど、
確かに
買い手不在なんかっていう話もあるんですけど、まあ、ただ一番安いところで戻ってるので、うん、まあ、不在では僕はないと思ってますし、はい、
今ちょっとニュースで、うん、鶴ヶホールディングスとウェルシア、うん、25年12月に経営統合、うん、従来目標は27年末までということで、はい、ちょっと早まったというニュースが入ってきております。
まあ、そこの話するせっかく、まあ、まあ結局ドラッグストアは結局まあ M&A というかまあ合併で規模大きい方がいいよねっていうふうな形になるので、まあ2社ともまあどっちかというとあの非常に積極的な方だったので、まあ今後もですねここの再編がさらに進む可能性っていうのはあるかなと思います。まあね、オーバースターになっているところもありますから、実際そういう意味では再編した方がいいところも、まあ再編効果が出るところもねありますからね、っていうなんかバッチューの解説みたいなことしてました。
そうですね、
すいません、はい
はい、ということで、はい、先ほどね、為替の話もありましたけれども、足元、現在、ドル円、1ドル143円をちょうど挟んだ動きとなっていて、はいはい、ちょっとやっぱり円高には触れて、週間で見てみると、円高に触れてますよね、このあたりはどう見たらいいですかね。
まあ、そうですね、実際、円高になるその相場なのかっていうと、これ、実は、まあ、為替の一番の変動要因で日米の金利差ですよっていう話だとすると、米国の金利って実は上がっていて、まあこれは、キャピタルフライトなのか、まあ中国が報復の一つの理由でね、まあ売却をしていて、揺さぶりをかけているのかというのもあるんですけど、まあ、確かに報復はありえますね。でも日本はでもそれはないんじゃないかなとか思ってますけどね、はい、いや一応ね僕ねちょっと今日ね石原先生に聞こうかなと思ったんですけど聞くの忘れてしまいました。この日本の持っているその米国債っていうのはどこにあるんですかみたいな話って多分結構陰謀論じゃないですけど有識者話しますよね、なんであの僕実はツイッターというか X でねあのアンケート昨日取ったんですよ、で一応まだね残り時間550票いただいてまして米国がですね一応 51% あってみんなそう思ってるな。その一応項目はね米国日本税関っていう3つ作ったんですけど、はい、ちょっと誰も税関に突っ込んでくるなちょっとやばいなと思うんですけどすいません税関 11% でしたっていう、はい、話なんですけど、まあそんな感じでですね、まあこう日本は、まあ、何もしないっていうね、まあ政策の取り方というか、まあ、接しアメリカの接し方これって実は走行してたんじゃないかと思ってます。まあ石破さんがそういう、まあ、やり方なのか分かんないですけど、まあ、いきなりぶち切れるとかやっぱあったじゃないですか中国と EU 報復関税しますよみたいな話だと、まあ、やっぱこじれるので、まあ、ここはちょっとなんか日本らしいというかね日本が僕は報復関税をかけるぞっていう時になったら、まあ、過去の日本のね、まあなんていうのかな、まあ、あの決定してきた推移、まあ、もちろん戦前戦後両方だと思うんですけど考えると本当にどうしようもなくなった時にね出てくると思いますので、その頃には関税問題終わってるのかトランプさんがね実は任期終わってるのかっていうことなのかなとか思ったりも、はい、するぐらいなんですけど、まあ、何もしなかったことが実はいい方向にね行ってですね、まあ、一旦その90日延期という形になりましたので、はい、もうこれはもうねなんか懸念を、まあ、あのすごい最大限までみんなしてたところがあると思うんですけど、それはもう後退してるんでだから現状では二番底っていうのはみんなあるかないかっていうのはすごく、注目されてるところなんですけど、まあ遠のいたよなと僕は思っています、はい、まあ来ないっていう言い方はちょっとあんまり良くないと思うんで、まああのまあただね不良のことで二番底ついてしまうことって過去にはねリーマンショックだと二番底ないよって言ってたら東日本大震災があってっていうようなこともまあ過去にありましたけど、あのまあ今回に関してはまあこれ以上ちょっと過熱しないか限りまあ、ちょっと軍事衝突みたいなのがあったりする、まあ、懸念も含めてですけどあるとちょっとまたね二番底懸念ってあるかもしれないですけど、まあ、ないと思って、やっぱり、銘柄物色っていうのをしていくのかなと。でこれ去年の8月との違いっていうのは8月は結局は、まあ、上田ショックと言われてたんですけど、まあ、意外とその頭の整理というか、ここは安いぞと思ってた人がたくさんいたんですけど今回って八木さんがお話した通りこの今週ってほとんど 前週末と一緒なんですよ、水準が、はい、終わり値が一緒だという、まあ、話を、まあ、していて、まあ、ここはだから消化に時間かかってるのかなと思います。だからいいニュース悪いニュース当然ありますある中で、まあ、それを消化してきてるんでまだ分からない部分当然あると思うんですけど、まあ、そろそろね、もう締め買いっていうのはもう早い人も終わってるんじゃないかなと思いますし、まあ、あのボラティリティを、ね、利用してお締め買い忘れた人は行くみたいな、ところでいつもこれ僕は、皆さんにお話してるんですけど、あのお締め買いをしようと思ってる方は、株が高い日をやめましょうと、ボラが高いんで、だから下がった日にやりましょう、今日みたいな日がやっぱりいいよねって、だから結局これ、昨日だったら高いとこ買ってるわけじゃないですか、なので、それをまあ頭に入れながらお締め買いしてほしいなと思います。
業種とか、優待とか、配当とかで言うと、何がおすすめ
ですか。そうですね、僕は最近は、米国、まあ、なんだろう、まあ、いろんなことみんな言ってるんで、なんかあんまり気づかない部分の話すると、はい、あのまあ、関税になったらどうなると、海運株だろうみたいな話はしてたんですけど、これさ、3ヶ月延期になってるわけじゃないですか。もしかしてこの後あるかもしれないじゃないですか。とアメリカに入れときよものみたいなのがあるんで、だからまあ外交海運のバラ積み船の会社が僕はいいなと思ってますね。はい、
実際にあの関税の話が出て、うん、そうなる前に駆け込み需要というのがあったっていう話はね、聞いてますから
。だから定期船とかはもう向けれないよっていう、その元々バラ積み船の会社はすごいその多分値段上げてくると思うんですよ、需要があるとね。だから意外とね、その辺が面白い。まあ王道はでも内需です。こう円高になって、ね、まあニトリとか再良品計画とか上がってるんで、まあそりゃそうだねと思うんですけど、
はい。週間で見てみても、小売業がやはりまあしっかりした感じで 2.75%、うん、週間で上昇しているということなんですが、うん、先ほど の、 あのツルハとウェルシア、はい、経営統合前倒しという話あったんですけれども、うん、それに関連して、はい、イオンがツルハホールディングスを一株11,400円で TOB 発表しています。ツルハの今日の割値19,000円ということなので、
う
ん、まあ、そこまで
上
積みというわけではないみたいですけれども、はい、一株11,400円で TOB が発表されています。その他、はい、週間で見てみると建設業とやっぱこのあたりも内需ということですかね。
そうですね、内需というところでやっぱりその円高やっぱり資材が、ね、海外から入れる分はまあ安くなるっていうのも当然ありますし、うん、まあ、あとはそうですね、まあ、小売に関してはもうちょっと補足すれば決算ですかね、はい、あのまあ、パルグループなんかもね非常にこれ良かったんですね。マンデー効果が出てるので、まあ、今期も一応2桁増の見通しというところで、まあ、そこの期待と、あとはまあやっぱりこの円高ですかね、やっぱ円高がやっぱりプラスに働くと思います。やっぱり、まあ、あの当然アパレルもそうですけど、まあ、スリーコインズの方もそうだと思いますので、この辺ですかね、はい。まあ、あの M&A はこのなんだろうレイカズムとかね、まあ、このノーリーズとかその辺が加わったのが良かったみたいですね、はい。
2726のパルグループホールディングスですが今週3825円で終えています。週間ではですね 12% の上昇となっています。それでは他にも個別確認していきましょうか。
そう、下がったのいきましょうかね、うん、これ第一三共とかかなとりあえず、はい。
薬品はちょっとなかなかきつい、
うん、きつい下げ
になりましたね、はい。4568の、はい、第一三共ですね、はい。週間で14% を超える下落となっています。
そうですね。まあ、こちらはね、今回のね、この騰落率のセクターの下げ1位になっているのは医薬品という形になるんですけど、うん、ここはやっぱりその、やっぱり医薬品についてはかなりトランプさんはね、言ってます。やっぱり、はい。あの、ここに対しての追加関税っていうのは医薬品は出てくるんじゃないか、みたいな話ですけどね。まあ、ただ、ね、ここは、その薬はまあでも米国の企業に導出しているものとかもありますんで、まあ、それは全部ダイレクトにその良くないかというとそうではないんですけど、でもここはあのかなり懸念が高まっているというのもやっぱり嘘ではないので、まあ、この辺の、なんだろう、バイオ株みたいな中古型の、まあ、医薬品系の株は最近物色されているんですけど、まあ、この大手というか大きいところはちょっと売られているので、まあ、この流れがどうかなと思うんですけど、いやでも安いなと思いますけどね実際ね、はい。だからこれが全貌が明らかになる前に実はこれ緩いかもしれないんで、まあ、実はつまんどくと結構いいおしめ買いなのかなと。本来であればこういうのはディフェンシブだから内需の、まあ、内需というかディフェンシブ株の人として、まあ薬品買っとけっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとそこは変わってはいますが、うん、僕はでも、うん、いい水準だなと思いますけどね、
うん。4568の第一三共ですが、今週3105円で終えています。安いところで3036円まで売り込まれる場面がありまして、2022年以来の安値に沈む場面もあったということです、うんうん。ではもう一目柄参りましょうか、はい。うん、どれに行きますか。
スターゼンとかどう、肉肉
8043のスターゼン見ていきましょうか、はい。こちらですが今週の終値ですね、8043スターゼン今週の終値1116円となっています。
これね、まあ、食肉のね、まあ、卸のね、会社なんですけど、コメント欄にもね、なんか注目しますと書いてたんで、うん、あれなんですけど、はい、食肉卸の、まあ、最大手ということなんですけど、まあ、これ、あの、やっぱ海外から入れる部分も当然ありますので、やっぱりこの円高っていうのはプラスに働くかなというところですかね。まあ、意外ところ最近本当に物色された、うん、あの、銘柄で、一旦ね、まあ、下押しした後がすごく強いなという、まあ、パターンですよね、はい。
スターゼンですが今週は週間で 15% 程度の上昇となりました。終わり値1116円となっています。お話の続きは延長配信で伺っていきます。この後はゲスト内田守さんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。ここからは本日のゲスト、個人投資家の内田守さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今回も長時間かけて厳選した優待銘柄をご紹介いただくんですが、その前にですね、まあ、今回ちょっとまあ関税とかいろいろありまして、相当相場荒れておりますけれども、この1週間、まあ、2週間ぐらいですね、マーケットに対して どんな対処をされたんですか？
そうですね。まあ、大体こういう時には、まあ、難品買いするとか、
うん、
あるいはもうこう前から欲しかった優待をことばかりに買ってました。
あ、なるほど、はい、結構やっぱり水準としてはかなり安く手に入れることができ
る。そうですね、もう大体年初来安値近辺の銘柄で買うっていうのが一番いいんですかね、
うん、はい、そう考えると結構そのキャッシュというか、うん、買うためのお金っていうのも手元にしっかり残してあったってことですか？
そうですね、大体全部出し切ることはないです。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
信用はもう残ってるしっていう、使おうと思えば使えるし、
そうですね。
はい、あ、結構じゃあ余裕を持っていろいろ
動けるんですね。
そうそう、まあ、過去の失敗からもありますけどね、こういう時にもう買いたくて買えないっていうのはもう何度も経験してるんで、
なるほどなるほど、
はい、あとよくその買う人は、まあ、下値が怖いとか、ここよりもっと下がるんじゃないかとかいう人いるじゃないですか。でよくそのチャートがもう下値切ってたらこんな買わないよっていう人いるんですけど、それはどうなんですか、内田さんから。
あ、それはもう
絶対的な安さですか？
そこねで買うっていうのはやっぱ難しいので、うん、もうある程度のところまで来たら、うん、もうやで買うっていうんですかね、うん、
まあ、長期保有もできますからね。
そうですね、余裕資金で買えばできると思います、う
ん、実はあの去年8月の令和のブラックマンデーがあった週の番組のゲストも内田さんだったっていう
こと、うん、です下がった週に出ていただいて、内田さんが出たから下がるわけじゃない
です
か。
下がった週に出ていた、そうそうですね、
その後戻ってるからいいんじゃないですか。そのうちの内田ですよみたいな、
今日言ったのを買えば確率が高いかもしれない。
内田さんが出たからそこ打ちっていうね、ジンクスが、ね、あるかもしれないですね。
そっかそっか、じゃあそういった流れで、そうですね、早速紹介していただきましょうか。今日は4月、5月、6月の株主優待に関してということですね、はい、銘柄数としては
8銘柄ですね、
うん、
で今回のテーマが新年度これから仕込み時な優待ということで、もうこのテーマにぴったりな8銘柄を選んでまいりました、
はい、
なんかその銘柄数自体はあまり多く、その優待のそもそもの銘柄数自体あまり多くないらしいんですけども、全部チェックしてきてくださったということで、
そうですからね、この3月4月の優待の数がね、
全部チェックされ
て、まあ、4月5月
は、ね、まあ、4月だったらそうでもないんですけど、
はい、
だから今回はそこまで時間はとか言いながら結局何時間でしたっけ、うん、
8時間ぐらい
かかりましたね、
はい、一応最長は3日ぐらいでしたっけ。
そうですね
そう3月、
まあ、だいぶもう慣れてきたので、まあ、まあ、少なかったのもありますけどね。
でもね、こんな相場が荒れてる時に、まあ、なんかすごい、すいません本当に、
いやそんな気持ちを落ち着けるんですよ
そかそか
もう株価をチラチラ見ながらこう調べてました。
それでやっぱりいいなって銘柄見つかりました、調べて
みて。そうなんです、今回は
そこだよね、やっぱね、
今回8銘柄中7銘柄が新設か拡充か限定銘柄なので、うんうん、多分知らないっていう方は多いんじゃないかなと思います。
この番組のツボもね、こう押さえていく
という
か、おもろいと思うツボをね、押さえるのはいいですね。
はい、
では早速見てまいりましょうか。まず押さえておいていただきたいのが4月優待の権利付き最終売買日が4月25日金曜日、5月優待は5月28日の水曜日、6月優待は6月26日の木曜日となっています。ではまずは4月優待の銘柄からお願いします。はい、
銘柄コード3903のグミです。
はい、3903のグミですが、こちらはスマホゲームで有名になってましたよね。
はい、で今回新設になりまして、うん、で株主優待の内容がですね、500株以上保有でなんとビットコインが、
ビットコイン
ただ抽選でもらえるということです。で10万円相当が30名、それから3万円相当が100名、それから1万円相当が1000名、
うん、
ということになっております。で今1ビットコインちょっと調べてみましたら、はい、1161万円しておりますので、で1万円ってじゃあ何ビットコインになるのかってちょっと計算しましたら、うん、0.000861 ビットコインになります。
うん、お
ーでこの優待でもらえるその、まあ、計算基準としては、はい、8月15日23時59分の時点のレートで、うん、ビットコインを計算して、
ね、
はい、
これお渡しするということになって資料なんですけれども、うん、500株で、10万円相当のところですね、 1,2,3 番目の10万円相当のところ、うん、抽選で10人にとなってますけれども、正しくは先ほど内田さんがおっしゃった通り、はい、抽選で30人の方ということですね。
は
い、
資料がね、
今資料修正されましたね、はい、仕事が早いな、はい、お願いします。はい、すいません、
今直近で株主がじゃあどれぐらいいるのかってちょっと調べましたところ、はい、去年の10月末時点で 16,463 人、これは単位株主なんで100株以上ってことになりますけども、
500株の人イコールではないという、
そうです、はい、ですから、まあ、なんとなく、まあ、500株になるともっと減るわけですから、はい、そうすると、まあ、ざっくりと10人に1人ぐらい以上当たるんじゃないかなっていう、
僕もそんなイメージですね。
はい、はい、
結構じゃあ当たる確率高い、
ね、10人に1人1万円相当もらえるかもしれないし、これはビットコインでもらえるって相場で動くわけですね。
そうなんですよ、まあ、増えることもあれば減ることもあると思いますけど、
5月15日が頂点でそこから 20% 下がったら 20% まあ減るかもしれない。
でも優待でもらえるんだったら別になんかこうおまけでもらえたみたいな感覚で、そうなんです。
僕は別 の SBI グループの会社で、うんうん、仮想通貨、はい、優待でもらったことあるんですけど、はい、やっぱり1万円相当、うん、500株でもらいまして、
はい、すごい、はい、
で、持っててずっと持ってて、うん、全然動かなかったんですけど、うんうん、突如として動き出しまして、
う
ん、1週間で倍になりましたから、
はい、すごい、
すごい、まあ、そういう楽しみもある
ね。 XRP って仮想通貨なんですけど、
はいはい、これでもまあいつもこれ付き渡る税金問題ってどうなんですかね。優待の場合は基本的にはその価格が算定できないから、まあ僕もまあ自分でその税務署に3件ぐらい電話したことあるんですけど、まあ大体まとめると価格が算定できないから、まあ自家消費の場合は問題ないって話なんですけど、これ現金同等物なんじゃないかなと僕は思ってるので、ただ納税ってどうなんのかなと思って。
そうですね、1万円ぐらいならいいんですけどね、10万とかなってくるとね、ちょっと
そうですね、意外とそう、ね、どういうあれなのかなとか思ったりしました。はい、すみません、はい、なんか面白くね、すんなって
話ですけど、いやいやいや、でも確かに気になりますよね。3903のグミですが、今週455円で終えています。業績は黒字に転換しているというところもおすすめ、はい、ということですね。はい、ということですね。はい、では続いてもう一銘柄、これは5月の優待銘柄となります。
はい、はい、銘柄コード2678アスクルです。
はい、2678のアスクル、こちらは、終わり値1430円となっています。
はい、
どういったところがポイントになりますか。あ、
これは株主優待内容としましては、100株保有でロハコ2000円分相当の割引クーポンが年2回もらえます。
うーん、
でちょっと注意点としましては、株主優待の権利で大体月末がほとんどの会社が多いんですけれども、
はい、
アスクルについては5月20日それから11月の20日が、権利日になっているので、
あ、じゃあちょっと他とずれてるんですね。
そうなんです、で、今年の5月20日が権利日ということになりますと、5月16日の金曜日までに購入すると最終権利付き売買日ということになります。
なるほど、皆さんお気をつけください。
はい、でロハコで、まあ、どんなものが買えるかってちょっと見てみましたところ、うん、もう大体何でも買えるので、 お米からお水、はいはい、ペットフードから家電まで、
うん、アマゾンみたいですよね。
そうです、はい、はい。
あれ山本さん、この前ロハコでうどん買ってなかったっけ？違いましたっけ？
ロハコじゃ、いや、あれモノタロウで買
った。モノタロウだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうですね。あ、もうなんか、うん、なんかこう事務要員だけのイメージがあったんですけど、
そのイメージ僕もあったんですけど、もうどういう、ずいぶん増えましたね。はい。
2678のアスクルですが、今週終わり値、ね、1430円となっています。配当利回りが 2.65% ということで、配当も
ですね、はい、配当も年2回で、優待も年2回もらえて、うん、でおすすめポイントとしましては、保有条件とかある、ね、優待が最近増えてますけど、うん、保有期間の条件がなくて100株からもらえるということがおすすめポイントとなってます。
ではもう一銘柄参りましょう。続いても5月の優待銘柄ですね、
はい、はい。銘柄コード7091のリビングプラットフォームです。
はい、7091のリビングプラットフォーム、こちら当初グロースの銘柄で優待を、はい、ということですか。
でこちらは限定優待になっておりまして、はい、上場5周年記念優待ということで、うん、単発で今回の5月のみということになっております。
なるほど。
で優待内容としましては、このデジタルギフトカード5000、うん、100株で5000相当ということになってまして、で詳細はこれから発表ということになっております。
このデジタルギフトカードというものに関しても、なんか直近優待として種類増えてきたっていう話らしいですね。
クオカードっていうのは、まあ、定番であるんですけど、うんうん、はい、クオカードだけだとやっぱり使えるところもかなり限定されますの で最近デジタルギフトカード、ギフトっていうのが、まあ優待でだいぶ増えてきまして、はい、でどんなものが選べるのかって言いますと、
というのをこのまま延長配信の方でしっかりとお話ししていただきます。はい、はい、なんかいろいろ使い勝手がいいということなので、
そうですね、ペイペイとかも使いますね、
はい、ペイペイもね、はい、ご紹介しきれなかった内田さんの注目優待銘柄ですが、この後の延長配信でもしっかり伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。さてエンディング近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。今日は8銘柄持ってきていただいているということなので、はい、まだまだね、今お伝えいただいたのが3銘柄ということなので、まだまだありますし、ピンコミさんのピックアップ銘柄というのも ね、はい、じっくり見ていきます、はい、この後も引き続きお付き合いください。さて山本さん、何か気になるコメントありますか。
モノタロウでうどん売ってるのかって、ね、心配になって今調べたんですけど、ちゃんと売ってます。肉ごぼ天うどん、
そうそうそうそう、それ美味しいっていう風に聞いたので
、他のうどんが冷凍で食えるっていう、
なんか工具とかですよね、モノタロウ
工具なんですけど、やっぱりその薬局で野菜なんか食べ物売るみたいに呼び込みとして、しかもいろんなところで調べた中の最安がモノタロウだったんです。
そうですか。
そうなんですよ。
それを教えてもらって私も同じもの買いました
ね、は
い、美味しかったですねそうですね、この後も続きますので引き続きお付き合いください。さて来週なんですけれども、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんになんとスタジオにほうお越しいただく予定。
もう最近よく来てくれるように
でもすごい久しぶりじゃないですか。今年に入って初めてですよ。だって
ハワイに話をしてましたね、いつもね
前回はね、そうでしたけれども、そうそうそう、多分
今年行かないかもしれないですね、
うん、そうですね、ちょっとこんなに
行かないかスタジオ来るのかな
行かないか代わりにそんなに楽しい場所でしたっけ、ここ
本人に会いたいんだよ。
そうなんですかね、はっきりとは言われてないけど、そうなのかもしれない。
そういうことです。いや、じゃあ本人に聞きましょう。
そうね、来週ね、はい、ということで、はい、ということで来週もどうぞお楽しみに。さてここまでのお相手なんですけれども、坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そして内田守さんでお届けしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。